京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、6月に入りました京都これからラジオの時間です。私は地域環境デザイン研究所エコ棟の太田光平です。今日もよろしくお願いします。そして、本日お相手を務めていただくのは株式会社高野、そして同時代ギャラリーでアートディレクターを務めてらっしゃる甲さんです。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
ご無沙汰ですね。
ご無沙汰ですね。あ、でも先週僕やりましたね。あの爆笑トークが先週あのアトリエワイズの林さんの、番組に僕が出てましたんで。
そうですね、
はい。
まあでもあれ収録だったんですよね。
あ
だから先々週、そうですね、
そう先々週になりますね、5月の後半に出ましたね。
なるほど、
はい、その前はね、あの、高野中谷が出てたと思うんですけど、はい、
あの同時代ギャラリーですけれども、はい、三条の五湖町の角にある1928ビル、ラジオカフェも入ってるカフェの、はい、店舗がね入ってるビルの1階にあるギャラリーですが、ここでアートディレクターを。
そうですね、そこで、いろんな美術の紹介、まあ、美術といってもね、今は現代美術から、またその立体造形、まあ、焼き物とかもあったりして、その時代時代に、紹介されるようなあった、芸術、そういう展覧会をするように、
企画からディレクションからいろいろ、ね、
そうですね、やってますね。でも普段はそのね、あの環境事業をやってますんで。
そうですね、株式会社高野さんの方で環境事業されていて、はい
はい、そうなんです、
でもご自身も絵を描かれて。
そうです、あの僕はもう、小学校から私は大きくなったら画家になるっていうことをみんなに宣言してたんで、
はい
はい、今でも絵を描き続けて、これからも描き続けたいと思っております。
なるほど。甲さんちなみに京都ご出身ですよね。
はい、そうです。
なるほど、はい、なんかまあ京都キーワードに文化の話、はい、今日もですね深い話を。
そうですね今日ごめん、今日はねかなりちょっと深いところに入っていくかもしれない、
うん、でもやっぱり京都が、ね、でやっぱりそれ僕もね実はお話聞きたいなってずっと思ってた話だったので、はい、京都にいるからこそせっかくならというかね、自分の生活の中に取り入れられるなら取り入れたいなっていうような、はい、ことも含めてですね今日のゲスト話楽しみです。
そうですね、
楽しみですね、はい、皆さんぜひ楽しみに聞いてください、はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。早速ですが本日のゲストをご紹介していきましょう、本日のゲストは表千家教授中島麻里さんです。こんにちは。
こんにちは、中島でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの表千家の教授ということですけれども、あの表千家といえばですねお茶ですよね。あの実は僕らお茶をあまり体験したことがなくてですね、あの少しどのような取り組みされているのかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、私はの自宅で週1回月4回というようなことで稽古をさせていただいております。
はい、なるほど、お稽古をされていて、ちなみにお茶ってねなかなか、はい、僕実は出身は東京なんですよ、
はい、
でなんとなくイメージではね京都がお茶の
盛り、思い浮かべますよね。
思い浮かべますし、僕の周りでも、はい、まあ、東京でもお茶をされている方いらっしゃいましたけれども、はい、やっぱり京都
ですね。そうですね、やはりお家元がこちらにございますので、その土地でお茶のお稽古ができるっていうこの素晴らしさも本当にかみしめております。
なるほど、はい、ちなみに中島先生の あれですか、あのお茶との出会いなんていうことをまず聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、私最初お茶と言いますよりもまずお花との出会いがありまして、
お花との出会い、
はい、祖母が、まあ、たまたまお花をしておりましたので、その関係でお花っていいなとまず思いまして、で祖母に教えてと言いましたら、それじゃあ、まあ先生のところへ着きなさいということで、はい、でたまたま行ったその先の先生が、うん、まあ、あの池の坊の先生、お花の先生、
お花の先生、
そして表千家のお茶の先生だったということで、うん、でまあ、あのやるならば、まあ、両方やったらはというようなことから始めたのが、まずまずのきっかけでございます。
なるほど、池の坊のお花と表の先生のお茶を両方ともやられてたんですね。
そうです。
でも徐々にそのお茶に傾倒していくというか。
そうですね、まあ、お花もそれは四季を通していろいろ楽しかったんですけれども、お茶の方がやはりたくさん学ぶことがありまして、もうその深いって言いますか、深さたるや、もうそのいろいろやらなければならないということが、まあ、分かってきたわけです、だんだん、うんうん、それでそちらの方がもうお茶の方がこれはもう面白いということになりまして、でまあ未だ続けているようなわけでございます。
なるほど、
はい、今ではね、ま、教授になられたっていう、
ねえ、
されてるわけですね。
ね、ご稽古もされていて、はい、イメージではね、はい、そのね、いろんなそのお茶の話の本が出ていたりですとか、茶花、お花のね、も関係してきたりとか、はい、いろんなね、一口にお茶といってもいろんな分野もこうまたが、
おっしゃる通り総合文化で、まず掛け軸の書から始まりますね。はい、それから、まあ、お道具もあります、それから料理があります、そしてお花もあります、はい、それからその、まあ、いわゆる炭を切ったり洗ったり、それから灰を作ったり、もうとりあえずもう本当に1年間バタバタしているような状態で、もうちょんと座ってるのはもうお稽古の時だけです。もうあとはもう釜持って走り回ったりとか、もうとりあえずやることいっぱいあります。
なるほど、
はい、それだからこそ楽しいんです
よ。楽しいですね、はい、聞いてるだけでもいろんなこと学べそうです。
そうですね、はい、
これがあれですよね、この四季っていうのが一つ、まあ、もちろんキーワードに、
もうこれはもう切っては離せない、もう当然もうお茶をなさってる方もおっしゃると思うんですけれども、四季があるからできることであるというようなことですね。もうすべて道具がまず夏になれば夏の道具に変わります、まあ、当然我々の着物も変わりますし、全部しつらいも変わりますね、そういった四季の楽しみっていうのはもう大変あります、
はい、今日もね先生綺麗な着物、
ね、
はい、お召しいただいて、ね、来ていただいて、でですね、今日は先生の教室の写真も
様子がね
持っていていただいていて、
はい、
この写真ではですね、今羽でこう今なんかされている様子がありますね。
それはちょうど4月でしたので、まだろうですので、いわゆるその炉縁を羽でまず清めて、それから今から炭を継ぎますという、そういう段階の写真になっております。
なるほど、まあ、これ羽で炉縁を清めている、
はい、
これを始めるときは必ずこの清めて始まるんですか、は
い、そうです、清めるときに始める、はい、それから炭を継いでも清める、灰を継いでも清める、ということをします。で最後にはお釜の蓋を清めて終わりです。
あ、
はい、なるほど、まあ、ここで清めるっていう言葉が、ね、出てくるわけですけれども、はい、ここにもなんか深い意味が多分
あるんですよね。
そうですね、はい、やはり儀式ということですね。お家元は当然平安神宮にしろいろんなお寺でお献茶ということをなさってますね、そういう儀式でございますので、やはりこういったものを拭くことを清めるという、
清める、
はい、申します、
そうやって聞いていくと、一つ一つに意味が多分、意味がちゃんとあって、
はい、
それが儀式に、
そうですね、お茶を入るときに、まだちょっとこれからこういろいろと聞きたいとこ、お聞きしたいとこなんですけど、はい、まずはどういう入り方っていうか、はい、何から始めめるんですかね、そのお茶室に入って、
はい、
作法としてっていうか、
あのまず、まあ、うちにお稽古に見えましたら、はい、まずあの繁盛を散歩で歩いてくださいということから始まりますね。それと、あのいわゆる、まあ、最初の客はにじって入りますが、はい、あの立って入る場合は必ず左足から入ります。これ前週と一緒ですね、はい、もうあのお茶は前と一緒ですので、はい、あの考え方は、はい、で繁盛を散歩で歩くということになります。まあ、それが一番まず
基本、まず最初の基本、
はいはい、で少しすり足で歩くという、ね、音を立てるんです。お茶の世界は
歩くのに、
歩くのにというのは、うん、あの襖を閉めますね客が、はい、そうすると亭主は襖の陰で、うん、客が今何をしているか、床の前に行ったか、道具を拝見したか、席へ着いたかっていうことをずっと聞いてるわけです。それからその、まあ、客が 入った一番最後の人バンとこう戸を閉めます。これでみんな客が入りましたよっていう音を、
お知らせをするわけですね。
あのですからこのお茶の世界は音が重要です。
重要、はい、音を聞かないといけない。
ラスト
なんでそれを聞かないといけない、はい、多分ねもうお茶をこの番組聞いてらっしゃる方で、お茶を少しでもされてる方、なんで今更そんなこと聞いてんだよというふうにこう、ね、思ってらっしゃると思うんですけれども、多くの方はねまたそのね、やられてない方もたくさんおられるので、はい、僕なんか聞いてこれ、あ、そうなんだと、音は全然出していけないんじゃないのと思ってたんですけど、音を出してそれも聞かない。
聞かないですね。逆になんかね、こう喋ってなんか好き勝手にこうガヤガヤしてたら音が聞こえないですよね。
あのそれは喋っていい時間っていうのがあるんですね。いい時。
それはその
客として。
客として
ある。でまだそんなにあの亭主とお挨拶もしていないのにはやはり喋りません、ね。まあ、喋ったとしても庭が綺麗だったとか、この時期ですね、お花が綺麗だとか、そのお茶室内のことを喋るとか、そういうことは必要ですね。
なるほど、まあ、後半もいろいろお話を伺っていき、まあ、いきたいと思うんですけれども、ここでですね1曲、今日はですね先生に2曲実は曲を持ってきていただいています。最初に紹介をさせていただく曲ですけれども、ジーン・フリー・シッドウェル曲ですが、はい、なんかこれはいつも聴いてらっしゃる曲なんですか？
もう車に乗っりましたら、もうここ半年ほどずっと聴いてた、なんていうんですか、癒しの曲でした、私。
なるほど、はい、なるほど。じゃあ皆さんも癒されて、癒されましょう。ジーン・フリー、シッドウェルで、I left my heart in San Francisco。
美しさを守ると書いてゴミ。廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ後半も、進めていきましょう。本日のゲストは表千家教授中島麻里さんをお迎えしています。前半はですね、お茶と先生の今までのこうつながりですとか、僕ら全然お茶の世界を知らないので、どういう風になってるのかなっていうことを
聞
きましたけれども、
はい、ちょっと失礼な話かもしれません。
失礼な話ですよね。多分聞いてらっしゃる方、初めての方はね、
僕らと一緒なのも
っとこういうこと聞いてよと思ってるかもしれませんが、はい、後半はですねもう少し、深いところ聞いていきたいと思うんですけれども、先ほど四季とか ね、それによって道具が変わられたりだとか、はい、いろんなものを変わられてお話ありましたけれども、はい、もう少しちょっとね深く聞きたいな、というか具体的に、
はい、
例えば掛け軸とか、はい、そういうのも全部変えるんです、ね、
もうこれは毎週変えております。掛け軸はもう本当にその時にあったも の、はい、でこの間も非常に雨が降った後に山が綺麗な時は雨収まりて山岳青しというような、
なるほど、はい、そのタイミングに合わせて、
はいはい、
例えば今月は6月ですけれども、
そうですね、でもいよいよ梅雨の時期に入ってきますので、
そうですね、
私もここでこの時期に一番好きな掛け軸の伺いまして、長雨、耳辺の菊という、
なるほど、菊ですね、はい、耳辺の
菊ですね、あれに雨を書いて長雨ですけれども、これを雨を菊と というふうに読ませます、うん、要するにその雨の降る音を聞きましょうという、うん、もう嫌な梅雨ですけれども雨の音をちょっと聞いてみましょうと、ちょっとこう立場を向こう側からこう聞いてみましょうという、
なるほどなるほど、
はい、もうこれが私最初にこの時期と会った時にもう感激しまして、たった二文字なんですけれども、なんて素晴らしい言葉なんだろうと思いまして、一番好きな、
なるほど、はい、
言葉です。
まあ、確かに梅雨ってなんかねネガティブっていうかさ、かなり
嫌になるんですけど、
なんか思ったら、ねはい、重く感じるんですけどね、は
い、なんかそれさえも楽しむっていうか、はい、そういうものも大事にしようっていう思いがあるんです。
はい、やはりそのもう四季を楽しむ、もうとりあえず四季を取り入れるということですよね、うんうんうんうん、茶室の中にも四季を取り入れる、もう春夏秋冬ということになります。ですから外人の方が何年やってるの、そんなに長いことやってて飽きないのってよくおっしゃるんですけれども、やはり四季があってそれを楽しんでるからこうやって長いことお茶も続けてこられたんだろうなと逆に思っております。
なるほど、
はい、
まあ、最近私たちが食べてるものも、まあ、最近でこそその環境とかいう流れの中でその 食の話も地産地消とか四季に合わせたものをやっぱりそれが一番エネルギー効率、
はい、
ね、かからなくて
ですね、
そこに合ったものを食べましょうってことを言いますけれども、ね、とはいえ食卓に並んでるものは
何でも、ねね、今はあります、
まあね、ありますし、はい、あんまり四季を生活の中に取り入れているかっていうと、はい、ライフスタイルの中に今あるかっていうと、はい、なかなか感じづらいですし、はい、
うん、そうですね、もう多分そのね、今先生がおっしゃられてるその四季を楽しんで、四季を遊ぶっていう感覚っていうのは現代人にとても不足していて、なのでね、今その若い今ね日本人が、本当は日本っていうのは四季がとてもね折々にあって、でそこでいろんな芸術家で詩人も出てきたし、絵描きも出てきたし、多分こういうここで暮らしているからこそそういう選択肢たちがね出てきたはずなのに、今はあまりそういうのを感じられないっていうのがありますよね。
もう残念だと思いますね。私たちも本当に誇りに思いますよね、そうやって四季を遊べるということ。
本当にそうですね、
はい、い
や逆に言うと多分ね、多分そういう方みんなにね四季を楽しね、四季をどう思うと、いやすごく大切だと思うし、これがすごく自分にとって気持ちいいとか言うんだけれども、うんうん、実際はそれを取り入れた生活ってなかなかできなくて、はい、そう考えると多分四季を遊ぶっていうね、
はい、
ね四季を取り入れて遊ぶっていうことがなかなかできないっていうか、うん、どう遊んだらいいんだろうっていう ね、
うん
うん、うね、遊び方がよくわからないのかもしれないですね、楽しみ方がわからない、
はいはい、うん、まあ、ぜひともお茶をやっていただいたらもう本当に楽しめると思います。すべてですのでね、お菓子にしろお道具にしろ、うん、失礼にしろ、
そっかそっか、お菓子もありますよね、
はい、お菓子も
ありますね、お茶にはね、お菓子もあります。
そうです、
あとなんかこう懐石っていうのが
あるんですね、はい、お懐石がありますね。あれは結局そのお懐石の後にお濃茶っていうのを、これが一番の主流なわけですね。
懐石の後の
濃茶、お客様をお招きするのには粗茶を一服差し上げますのでどうぞお越しくださいというような書き方をいたします。
なるほど、
というのはそのメインは濃茶なんですよ。そのお濃茶の濃いのをいただきますから胃にちょっと負担かかります。そのためにちょっとお腹を
膨らますって、うん、
そのための解析なんですね。
なるほど、
はい、そういうこと
ね。そう考えるとちょっと入れとくのにも、はい、最近はもういっぱいこう
解析料理っていうイメージしますけど、
ええ、
今ちょっとね非常にカビになりすぎてる部分があってちょっと反省しなければならないんですけれども、もう一汁三菜とかそういう程度でよろしいと、本当はそういうことなんです。
はね、
はい、そのお茶が美味しくなるようなための食事なわけですから。
なるほど、うん、なるほどね。それはお茶をや
そうなんです、お茶が、ね、あくまでメイン
メインなんですね。
はい、
解析ってもなかなか最後お茶はそんなに飲まないですね、はい、
そのために全部の流れがあるわけですね。
そっかそっか、それだけ切り抜いて、はい、そこがそれぞれが多分こう発生して
るんですね。そうです、今のまあお稽古に行かれるとそのオースのお稽古だけがもうそれだけをなさってる、それだけがお茶と思ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、とんでもなくって席入りから始まって主客との挨拶があって、それから炭があって、それからお食事をしてちょっとお腹を抑えて そしてお濃茶メインですね、はい、ちょっとその前に仲立ちします、
うんうん、
そしてちょっともう一度口を清めて、そしてお濃茶をいただくという。
なるほど。
それからお酢なんですよ。
そっか、そういう流れっていうのがあるんですね、うん、
これが流れなんですね、お茶の。
はあ、
うん、それはその、まあ、千利休の時代からずっとそういうのっていうのを、
はい、そうです、はい、よく有名なお話で利休が秀吉を夏の日に朝顔が非常にさ、はいはい、よく咲きましたからっていうお招きするお話がありますね、はい、非常に有名ですけど、はいはいはい、垣根を見たら一個も咲いていない朝顔が、はい、といったら茶室の中に一輪だけ咲いていたというような。ですからもう昔からそういうふうにしてお客様をお迎えしているということですね。
深い話
です。いや面白いですね、この世界。もう一曲、はい、先生に紹介していただきましょうか。もう一曲はですね、ローラ・フィジーの曲をお持ちいただきましたけれども、はい、これもよくお聞きに。
もうこれは私の携帯の
着メロ。
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 大好き
ですか。じゃあ、先生の着メロを聞いていただきましょう。Don't make my brown eyes blue。放題は、瞳のささやき、
はい、
どうぞ。京都これからラジオ、今日もあっという間にエンディングに、ね、来てしまいました。今日はですね、小本千家教授の、中島麻里先生をお迎えしましたけれども、はい、お茶の世界っていうのはね、これ30分もちろんそれじゃ語り尽くせない
そら
わけですけれども、
何年から、ね、何百年の歴史がここにあって、我々30分で話そうみたいな、
それは全然それは無理もう一部しかお話を聞けてないですけれども、ね、この話はですね、引き続き、はい、再来週も
ですね、
聞いていきたいと思いますので、はい、ね、何回も言いますけど、今日多分お茶をされてる方っていうのはね、今更そんなこと聞くなよと思ってるかもしれませんけれども、ね、はい、もっともっとやっぱりそのお茶を通して見る、文化とか環境とかですね、はい、いうのはいろいろあるでしょうから、はい、うん、そのあたり、ね、再来週もう少し深くいろいろ聞いていきたいなというふうに。
そうですね、また深い話を聞きたいですね、
いや面白いですよね、はい、やっぱり僕ら京都に住んでいますけど、はい、まあそうね、お茶だとかお花だとかいろんなお稽古があるのはもちろん、
ね、そうね、周りにもいてるんですけどね、
勧、ね、
められたりするんですけど、いざ、ね、自分がそんな やろうかって やってる経験もなしに、
うん、
なんかもったいない話なんですけどね、本当言えばね、ここ
に住んでて、ね、いや本当も、ね、京都やっぱりそれメッカですからね、はい、ここから日本中にいろいろ発信してる場所でもあります ね
日本から世界に発信する場なんで ね、
だから、まあ、僕らもちょっとこれを機にですね、
やります
ちゃんとね、いや自分でさっきもね、その四季の話をしていて、うん、ちゃんと四季を取り入れた生活できてるかなっていうと、やっぱり、うん、意識はしてるんですけど、なかなか選び取れてないし、使いこなしとか遊びきれてない、
はい、
うん、自分がいるので、それをもう少し楽しめるようになると、もっと人生豊かになりそうだなっていうのは、
うん、ね、
多分先生はめちゃめちゃ四季遊びが上手でしょうから。
そうです、
楽しそう。
ありませんけれども。
いやあ、生き生きされてますよ、本当に今日。
先生、ご表情がなんかすごい生き生き本当にされてますよね。今日初めてお会いしたんですけど。
うん、お茶の話をしてるからじゃないでしょうかしら。
なるほど。
はい。
いやいやいや、再来週もっといろいろ話聞いていきたいと思いますので、はい、今日先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
コウさん、また再来週も。
再来週も、
はい、もっと
続き。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。